高山俊吉気分青信号。こんにちは。年末になりました。今年の最後のラジオということになりますが、これは来週にかかりますから、良いお年をお迎えくださいという言葉も含めて、ちょっとこう年末年始のラジオと思ってお聞きください。去年は車の運転をする人の障害の問題が随分話題になり、今年にそれがつながりました。そして、法改正があったというようなこともあって、障害を持つ人たちが車を運転して大丈夫かというような議論が盛んになった、そういう一年でもありました。少し思い起こしてみますと、4年前に栃木県の鹿沼市というところでクレーン車による交通死亡事故がありました。そしてまた3年前には京都の祇園でやはり交通死亡事故がありました。これをきっかけにして道路交通法の改正があり、そしてまた自動車運転死傷行為処罰法という、新しい法律が作られるということにもなったわけです。で、例えば転換のある人だとか、あるいはそういう患者さんのご家族の皆さんなどは、一体これは車を運転して大丈夫なのか、免許あるいは更新してもいいのか、そういう不安などが随分出てきましたし、それ以外の方々からはむしろ逆に、転換の患者さんというのは車の免許を持ってはいけないんじゃないのかとか、更新は自粛すべきなのではないかというような議論が盛んに行われるきっかけにもなったという経過があると思います。道交法が改正されて、そしてまた自動車運転死傷行為処罰法ができたことによって何が変わったのかというふうに言いますと、簡単に言えば例えば次のようなことでした。免許を取るとき、あるいは免許を更新するときなどに質問票が配られる。そこに嘘の回答をして、その結果と言いますか、その後に事故が起きたりすると、それはあなたは嘘を言っていた、例えば転換の発作はがあることを知っていたのにないと言っていたというようなことになると、処罰されることがあることになりました。それからまた病気の症状などを理由にして、免許が取り消しになった場合は、取り消しから3年を経たない間に、運転適性の状況がもし回復したとすれば、そしたら試験を受けないで免許をまた取ること、再取得することが可能にもなったということがあります。それからまた運転できない状態にあるのに運転をし続けるという人を主治医の先生が公安委員会に届けることができることになりました。この決まりについては、それをやると患者が医師に実情を申告しなくなるのではないかという医師の側からの異論が強くありましたけれども、強行されたという変更でした。それから運転してはいけない状態にあること、つまり発作が出て運転をこのままでやると危ないという状況があることを知っていながら運転をして死傷事故を起こしたという場合には、刑罰が重くなったということが言えます。こういう処罰があったということが、きちんと規定通りにというんでしょうか、決まり通りに厳密に実行施行される限りにおいては、まだ それは暴走しなければ良いということは言えても実際には暴走してしまうんじゃないか。つまり転換の患者というのは全て運転は自粛すべきだという議論になれやしないか、そういう世論が作られないかということをこの転換の患者さんを支援する団体などは強く懸念をして、そういう意見見解を公表などをしているという状況があります。さて最近のことになりますが、10月宮崎市で、歩道を600〜700メートルも走り続けたという事件があったことをご承知でしょうか。広めの歩道でしたが、73歳の高齢者が暴走した。それで、2人を死亡させ6人をはねた。でこれをドライバーは転換の患者ではなかったかというようなことが事故直後にマスコミメディアでも論議された状況がありました。私もそういう角度からの取材を受けました。で私は直ちに言ったのですが、転換の発作が出ている方が600〜700メートルも道路を走り続けることはできない。でそれは多少のこういう問題に関心を持つメディアの皆さんであれば勉強してもらいたいと、そういう角度から関心を持っちゃいけないとは言わないけれども、本気でそう思っているとすればそれは認識の不足であるというふうに言いました。転換の発作が起こりますと直ちにコントロール不能に陥りますから、それこそ何百メートルも走り続けるということはできないんですね。こういう走行をしたということ自体がすでに転換の発作の起きている患者さんではないということの明確な証明になる。で私はもう少し調べれば数時間1日ぐらいのうちにこの事件の原因が転換以外のことにあるのではないかということが明らかになると思いますよということを取材者にはお話をしましたが、まあ、果たしてすぐその翌日でしたか、報道はこのドライバーは歩道と車道を間違えて走っていたというふうに報道されていましたね。そういう報道になっていました。その患者さんが今度は認知症であるかどうかということが次に問題になる可能性があり、それはあるかもしれないと私は思いますけれども、結論を即断するといいますか、安易に即断する傾向というのは間違った世論を形成することにもつながりますので、私は非常にそういう議論に走りがちな社会になっているのかなという、そういう懸念を感じた次第です。で11月の半ばに入るところで、日本転換協会がこういう声明を出しましたね。タイトルが少し長いですが、事故の原因と病気やその症状に明らかな因果関係が証明されない段階で転換などの病歴病名を安易に報道しないでください、こういうタイトルのものでした。私はそれを知って全くその通りだと思いましたね。事故の原因と病気やその症状に明らかな因果関係が証明されない段階で転換などの病歴病名を安易に報道しないでほしい。それは法律も運転免許の所持を許し、そして障害を持つ状況でありながら社会参加ができる状況にある、そういうツールを簡単に奪わないでほしいということでもある。 そう思います、うん、この事件に限りませんけれども、例えば東京では池袋の駅頭で、ドライバー、このドライバー自身が医師、ドクターでしたけれども、転換の患者さんだという、そういう自覚のある、また治療を受けていた人だというふうに報道されています。私は実情をよく知りませんけれども、この事件を転換の角度からメディアは一斉に報道しました。実際につい最近このドライバーに対する鑑定分析が行われ、その結果責任能力はありという判断になって起訴されたと、東京地裁での審理が始まったという報道がありましたので、来年、今年といいましょうか、2016年はこの事件の審理報道がなされる年になりますけれども、転換の発作が実際に危険の要素になるとすれば、それはきちんと排除しなければいけない時もあり、また責任を問われなければいけない時がないとは言えない。責任が問われるということがないとは決して言い切れないし、その規制が曖昧でいいというふうに私は思いませんけれども、しかし規制の暴走はやはりいけない。慎重の上にも慎重を期する必要があるということを申し上げたいと思います。転換に限らず、さまざまな障害のを理由としてコントロールされている人、規制が行われているという症状の患者さんが他にもいますけれども、全て問題は私は同じだと思います。多くの症状は治療を適切に受けることによって抑制することが可能であり、抑制することが可能な状況で、きちんとしてきちんと自分自身をコントロールしている患者さんもいるというところも含めて考えるという姿勢が実は大事なんだろうと。先週私は自動運転車の話をしましたけれども、よく考えてみると車の運転っていうのは人の能力の限界を超えてその能力を拡張する装置、あるいは人の運転能力の曖昧さを機械の側で引き受けてより確実にする装置、そのように言ってもよいと思います。人間の能力を超える、あるいはその人が持っている欠陥をカバーする、そういう装置としての車っていうことを考えることが本当の夢の車、夢の自動車の思想なのだろうと思います。排除の論理ではなくて、みんなが参加できるためのツールとしてよりハッピーなものにしていくにはどうしたらよいのかというところで考えていったときに、本当の車の未来というものが切り開かれるし、あるいは車社会の未来というものも切り開かれるように私は思う。この問題意識で来年も、あるいは今年もと申しましょうか、ちょうど年の境目の話を申し上げますけれども、皆さんと一緒に考えていきたいと思います。改めて申し上げます。良いお年をお迎えください。